南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、経義章の86ページの87番なんですね。87番、86番してない、86番からかねじゃあ86番しましょうかね。86番、はい、じゃあ、85ページの86番ね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、多種多聞等の人死せば知人ならば飛ぶらうべし。ただし多種多聞の本尊信座に向かってで題目を唱え経を読まず司教の亡者に向かってこれを読むべし。総じて北海の衆生の司教の義を聞き受けてこれをとぶろうべし云々。多数の人が死亡した時ももしその人が知人であるならばとぶらうべきであります。ただし多種法宝の本尊や位牌に向かって独居を招待してはいけません。直接に死んだ人に向かって独居を招待するのであります。総じて世の中の人々が死んだと聞いたならば一応は弔うべきであるとの慈悲の心構えは持つべきであります。先月のところとちょっと似てるんですけども、その話の前にですね、ちょっと今月の13日の時にもですねお話ししようと思うんですけども、重複しますけども、先立ってですね、この今日お参りの方にお願いをするんですけども、恒例のように、この年の最後ですので、来月のですねこの式見は門式見を作りますので、式見を皆さん方にですね、この提供するということはできませんので、それを お含みいただきたいというふうに思います。それからご信者さんの中でですね、ご供養の品をここお寺に持ってきてもらって、お供えしてくださいということで、特に法事の時なんかそうなんですけども、この包んで来られるんですけども、そのお供えできないものですよね。例えば、この干物みたいなものだとか、カツオパックみたいなものだとか、そういうこのものをですねきちっとこう包んで来られると、その目の前でですね、この中身は何ですかとか尋問したり破るわけにいきませんので、その持ってきていただいたご信者さんがですね、これはお供えできませんとかいうふうに言っていただかないと、もうそのままですね、お供えしてですね で、お下げした後ですね、あら、これは備えちゃいけないもんだったなというふうに、この後でこの分かるということがありますので、ぜひですね、きちっとそのことをですね、この伝えてもらいたいというふうに思います。それからですね、まあ、前もお話ししたことあるんですけど、こうやってこのみんながこうお参りしてですね、この一緒に懇悔をしますよね。で、みんなそれぞれですね、懇悔に癖があります。その私も癖があると思うんですけども、みんなそれぞれ、この許容範囲の癖もあれば、許容範囲外の癖もみんなあるんですよね。で、一番大事なのはですね、懇悔は、まあ、ちょっと例えが悪いんですけども、この歌の合唱と一緒でですね、ここで一緒に懇悔をするということはですね、その全部声がこの揃って一つになってないと、その懇悔をしてるということにならないわけですよね。ここにその来て、その俺はこうやって唱えたいからっていう懇悔じゃ、その困るわけですよね。ということは、合唱ということは、その100人で歌っても、その声が一つになる。つまり、隣の人が何を歌ってるかということが耳に入ってきて分かるっていうんじゃ、合唱にならないわけですよね。100人で歌っても、この一つの声になってないと、その合唱には、合唱が、この完成してる、成立してるということにならないわけですよね。何々ちゃんあそこでああやって歌ってるな、何々ちゃんはこうやって歌ってるなっていうのが分かったら合唱にならないわけですから、だからここで一緒に懇悔をするときには、自分の声がそのもちろん分からないと、その私が、まあ同志ですけど、私の声が聞こえるというのは、その揃ってないということなんですよね。一つになってないということですよね。だからその自分は一生懸命腹の底から声を出して唱えているんだけども、自分の声が聞こえない、同士の声も聞こえないと、みんなの声が一つになってその聞こえるというこの状態でないと、自分の声は、自分の懇悔は早いか遅いかどっちか、このずれているということになりますよね。だから、そういうことを、まあ、心がけて、揃ってればそのリズムもこの揃ってるということになりますよね。テンポも揃ってるということになりますよね。だから自分の声が聞こえる、人の声が聞こえる、同士の声が聞こえるということは、揃ってないということですので、そのみんなの声が一つにこの溶け込んでる状態のそのお経を唱えられるようにですね、そのみんなが心がけてもらいたいというふうに思うんですね。ぜひそういうふうに、まあ、信仰、だんだんみんな年を取っていくとね、わがままになります。人に合わせようなんて気持ちがなくなってきますからですから、その懇悔の仕方も下手になってきますなんでか分かんないんですけど、懇悔の仕方がもうわがままになってきますですから、懇悔だけはわがままにならないで、自分流じゃなくて、その大聖人の教えに合わせて唱えるように心がけてもらいたいと。一人でやるときはわがままにやって、みんなでやるときはわがままに出さないようにじゃなくて、一人でやるときもみんなと一緒にやってるような気持ちで、この唱えてもらいたいというふうに思うんですね。さて、それでは最初に読んだところですよね。まあ、皆さん方がこの今まで生きてきた中で、信心している人とだけ付き合ってるわけじゃなくて、信心していない人とも、まあ、親族にしてもですね、みんなそういう付き合いというものがこのあると思うんですね。でその時に、妙に潔癖にですね、あの人は私が一生懸命釈伏してもですね、この信仰に入らなかったから、もうあの人が亡くなっても私は行かないんだと、あの人にも来てもらいたくないと というふうに、この人間の関係っていうものをですね、この断ち切るかのようにこの生きていく人もいるんですけれども、でも信心を外せばですね、いろんな意味でそのいろんな人に支えてもらってこの生きてこの来たわけですから、ですから世話になった人、恩のある人、義理のある人、またいろいろなつながりのある人が亡くなったというふうに言えばですね、その必ず弔いのためにこのその方のところにですね、この出かけるということは、これは人間としてですね、このちゃんと踏まえてこの大切にしていかなければいけないということなんですね。で、もう何遍も皆さん方にお話をしてるんですけれども、人間は生きてるときは信仰抜きで付き合います。その人が真言宗であろうが、キリスト教であろうがですね、念仏であろうがですね、もう信仰のことは抜きにして付き合おうやということを、そのお互いにこの言うことができますけども、この死ぬと必ず阿弥陀如来さんが出てきたり、大日如来さんが出てきたり、お釈迦さんが出てきたり、キリスト教が出てきたりいうふうに、それを通さないと手を合わすことができないようなこの状況というものにこのなっていくわけなんですね。で、それが何ともこの信仰しているものにとってはですね、このストレスになるというか、あの人には世話になってお参りしたんだけども、またしたいんだけども、どうもあそこ行くとですね、それが目障りで嫌だなということがあるんですけども、まあもちろんね、お葬式であれば祭壇とか、そこの家行けば仏壇であるとかありますけれども、私たちは亡くなった人、葬式であればですね、亡くなった人の遺体、亡くなった人に対してこの世話になったという気持ちで、亡くなった人に手を合わせて、亡くなった人を拝んで、その心の中で南無法蓮華経の題目を唱えて、南無法蓮華経の縁に触れてもらいたいということをこの相手に伝えてですね、そしてこの帰ってくるということをこのしなきゃいけないと。だから多宗多聞の本尊、神座っていうのは、この、位牌のことですけども、その位牌に向かって、位牌にこの多宗のこの印が書いてあったりすることがありますし、多宗でつけたその戒名で生前付き合っていた人の名前ではありませんから、ですから亡くなった人に向かって亡くなった人の生前の名前を心に浮かべて、お世話になりましたと、いろいろ感謝してますという思いで、手を合わせるということをしなきゃいけない。間違っても向こうのお経を唱えたり、向こうのお題目を唱えたりということをこのしてはいけないということなんですね。ですから、そういう志で、この自分の姿を示していくと。で、その時にもし他人がですね、あんたも阿弥陀如来に手を合わせてたじゃないかというふうに言われた時には、私は亡くなった人にこの世話になったので、亡くなった人に対する感謝の気持ちで亡くなった人に手を合わせるということはしましたけれども、私は阿弥陀如来に対して手を合わせたんじゃないですというふうに、きちっとそのことを、その心のこの思いをですね、このきちっと相手に説明してこの伝えるということをこのしなきゃいけないということなんですね。それをこのなんていうんですかね、こうきちっと自分の心の中で、きちっとわきまえて、この強い信念でもって、この人間関係というものも大事にしていくということを この心がけなければならないということなんですね。とってもそこのこの呼吸っていうのは難しいんですけれども、でも今言ったように、人に感謝をするとか、恩に報いるとか、そういうことは信仰者として、きちっとしていかなきゃいけないと。ただ人間関係の義理人情じゃなくて、南無法蓮華経の法をもって恩返ししていかなきゃいけないということなんですね。それが信仰者として一番大事なことなんだということなんですよね。人間の恩返しは誰にでもできますけども、南無法蓮華経の恩返しは私たちはこの信仰しているものしかできないということ、それと先ほど言ったように南無法蓮華経の縁にこの結ばれてもらいたい、連なってもらいたいというふうに考えられるのは私たちの信仰しかないということなんですよね。だから方々限界の信仰を貫いていく、もう本当にこの際のこのところなんですけども、そのギリギリのところでそういう志というものをきちっと守ってこの言ってもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方で分かんないことがあったら、はい、
分からないじゃなくて、
はい、
昨日はコミュニティの葬儀があったんですよ。
ほうほう。
葬儀は良かったんですけど、お通夜の時にそこのお家は新書なんですよ、亡くなられたで、町内へ延焼という新婚書のお寺があるんですよ。
ほ
うほう。で新書の坊さんと新婚書の坊さんが座ってね、で新書の坊さんはまあそこの家族から頼まれてきて、どうぞ。新婚って町内だけ、まあ、その亡くなられた家族の人を頼んだじゃないと思うんですよ。
うん。うん。
その私はどうしても理解できる。まあ家族の方はわけのわからんままにお寺さんに歌を、これ何でやろうがええんかしらんですけど、頼まれたんでしょ
う。
おかしいのが、その町内のそこの家族が信州の人ってのに自分が頼まれたり行くいうこと自体がね、おかしいですよ。断るべきのだと僕は思うんですけど、それがなんかおかしなで、立場の人にちょっと昨日通夜でおかしいことが思わんかったですか、あのことですか、言うから、いや片一派新書の坊さんで片一派の町内のお寺の演者さん新言書の坊さんが座っとって、あそういう場合ではそうじゃない、初めてですああいうことは。
で二人が和気あいあいとやってる、
か
かりこくってやってんの。
普通二人なら二人こう同士に合わせてこう金から、まあ、お金を一緒にもらいますけど、なんかもう一言も喋らない。何回も来たんです
か。あ、座ってるだけ。
あ、その平服着てね、町内だからその三列するからいいんですけど、今朝子供来てそのお寺さんが座らせて座ってるから、もう騒げてね。
へ
え。こういうことがあったんです。
へ
え。何でもいいんですよね。坊主同士。そこのその亡くなられた方の家族ももうわけわからんままに多分頼んだと思うんですよ。
うん、
黙ってくるわけないですから。これはもう世の中どがなくんかな。
へえ。坊さん同士が打ち合わせて多州の坊さんでも集まって同じお経をこのちゃんと口裏合わせて唱えるということはありますけどもね、葬儀屋が仲介になって5人坊さん呼んでもらいたいからって言って、その宗派が違う坊さんを を全部集合させて、
そういうことある？
うん、それでそのじゃあ般若心経でも読みましょうかって言って、そのみんなが読めるお経をみんなで読むという時には、その多衆の坊さん同士もう事前に打ち合わせてますから、和気あいあいとやってますよね。
新州とか新州だけの坊さんがこうブロックする。
だからそれはもう全く打ち合わせなくそこでガチンコしたわけだね。
多分そうです。
うん、行ってみたらいたと。だからもう、いやいや、もう何もないわけですよね。
びっくりしたんかもわから
ん。うん、どっちもびっくりしたんでしょうね。呼ばれたから自分が同志ができると思って行ったら、自分の方は違ってたということなんでしょうけども。
私、25日に、おいっ子の嫁さんが亡くなったんですよ。
うん。11月の20日、
高校あったあくる日、
おうおう、
でその日に亡くなったわけ。あだ我が家で多高校したその日に、
おいっ子のお嫁さんってのはまだ若い、
うん、61にな
った
。そんなもん悪かったんかなと思って聞いた時に、って言ったんだけど、まだあんた60ちょっとやろうったら、そうよ姉ちゃん61になったばっかりよ、
うん、
どうしてもうその中は悪かったらしくて、そしたらそこがあの、どれで、神道の子、なんていうか、神だっ
け、神さん。
ん
うん、
あの神さんで、
うん。
で、自分の親の、父親の時は南無妙法蓮華経で送り出すんですよ、
うん、
お姉さんがね、
うん。
今度は自分が亡くなる時は、この神道で送り出さないと。っていうのは子供にきっちり言うでないから。
うん。
で、子供はもう、それの方に頼んでしてしもうた。
うん。
で今度は自分の嫁さんもそうでしょ、
うん、
でこの前孫をみんな行ったんですけど、
うん、
夜になお通夜に、
うん、
もうお葬式までは三原に行かれんってやめたんだけど、
うん、
でお通夜だけ行こうって言ったんですけど、お通夜でも葬式みたいなもう石毛にしてたけ、
うん、
そこはな、
うん、
それで頭を下げてなんか体の人たちが手をこう叩くんですよ。
うん、
それしてんよ。
うん、
で私が見とって手を叩くね。子供に全員に孫がいたるまで言うたんですよ。
うん、
ただの頭だけ下げとけ。一回下げとけ。いい言ったんです、
うん。
それでいいですよね。
うんうんうん、
頭だけ下げれ言
う
た、
うん。
手は叩いていけ、合わせてもいけんって、もう全員に言ったんですよ。
うん、
だから、一旦あの子が、椅子に立って、あの、ま、アナウンサー、アナウンサーやね。あの、女の人が垂れるじゃないですか、いろいろ。あれやってくれる。そこの、
葬儀
場。葬儀屋。うん、ただ、そこ、立つ行け、立たしたら、どういうことか、みんな、はい、一礼してくださいって言ったら、このチームまで一緒にね。頭、ペコッと下げて、お、よしよし、偉い偉いって。もう、手合わせるもんなもう、しきらんで、手が、
うんうん
うん、ないからということは、
うん、
だけ頭だけ下げたから、おえらいえらいって言ったんです。
うん、
それで20分中、30日が葬式やったけど、用事があるって言葉で言って、その帰ってきたんですけどね。
うん、
もう、甥っ子じゃけ、エントリーのは甥っ子いいんやけど、
うん、
だけど、まあな。
そう、病気だったの、
うん、
病気だった。
子宮。
ああ、どう、
うん、もうお姉さんが亡くなるとき悪かったから
ね。今時61ったらまだ若いよね。
まだ若いですよ。なったばっかり。
うん、ねえ。うん、
あの今年ね。
残念だね。
うん。次ですよね。あれしても手合わせちゃいけんって言ったら、うん、合わせてじゃないからいいですね。
うん、何しろね、本当にさっき言ったように人間関係の中の感謝とか恩返しとかいうその思いから人が他人であってもね、人が亡くなったっていうことを悼むっていう心っていうものを持つっていうことはもう人間として当たり前の行為ですからね。だから創価学会の時のようにあれは邪衆だからああやって死んだんだとか事故にあったんだとかいうふうにして、それを罵るような悪口を言うようなそのなんていうんですかね、唾を吐きかけるようなそういう考え方でその亡くなったということをそのこのなんていうんですかね、この評するということはこれはもう絶対にこの人間としてこの許されない あっちゃならないそのことなんですよね。その交通事故でこの朝の登校の子どもたちが車でひかれたとか、そういうあのこの事故なんかのニュースを見るとですよ、その全くこの知らないこの町の地域の人たちがそこの場所に花を備えたり、ジュースを備えたり、人形を備えたりこのしているこの姿を見ますよね。もうそれはもう信仰というものを超えて、そのもし自分の子供だったら、自分の孫だったら、もうさぞつらかったろうなというその思いというものが、そういうものに現れているわけですよね。だからこの人はその自分たちと違う信仰だったからあんな死に方したんだっていうような、そういうそのこの創価学会で培ってきたようなその考え方っていうものは、もう何て言うんですかね、人間の感情っていうものがそのねじれてるっていうことなんですよね。だからその私たちはやっぱり本当にその今宇住さんが言ったように、そのめちゃくちゃなその信仰の考え方を持っている人であっても、そういう場面になった時に本当にそのね、かわいそうだなっていう思いをね、その人間の感情の中で、信仰と全く関係ない人間の感情の中でね、そういう思いっていうものを表そうとする、そのことはやっぱり私たちも見失っちゃいけないと思うんですよね。大切にしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。だからぜひやっぱりそういうこの意味で、本当に亡くなった人に対するその痛む心っていうものは、その私たちも大事にして、そしてそのもちろん中心はこの南無妙法蓮華経のこの信仰心であるんですけども、この南無妙法蓮華経の信仰はその感謝も憎しみもいろいろな思いを超えてですね、この深く遠く広く及ぼしていかなきゃいけない、そういうその信仰の教えなんだと。内視崩壊平等利益自宅安堵気弱行というその権行の最後のね、その観念本のそういう思いで私たちは信仰してるんだということ、それをその絶対にこの忘れないで、もらいたいと、ね、まあ、たとえ、泥棒してた犯罪の泥棒してた、また殺人をしてた人が亡くなったとしても、あんなものはあんな生き方してたから、あんな風に死んだって、あんな当たり前だっていうような、そういうその罵るような、そういうそのこの考え方っていうものは、私たちはその一番に持っちゃいけないそのことだということをですね、その誰だってその人生の中でどういうつまずきでどうやって曲がっていくかわからない可能性の中でみんな生きてるわけですからね。ですから、そういう死をもって罵るということがないようにしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。で、ここに、この三大秘宝のですね、この本門の本尊、本門の題目、本門の階段と、一般には本門のというふうに言うんですけども、大聖人様が肝心の本尊称をこの説いてですね、肝心の本尊ということをこの説かれているわけですね。肝心の本尊というのは心を見る本尊ということなんですね。心を見る本尊で、肝心の本尊ということがあるということは、肝心の題目とか肝心の階段とかいう言い方は御所の中でしてませんけども、肝心の本尊って本尊だけが肝心じゃなくて、肝心の題目、肝心の階段ということなんですね。つまり、肝心ということは本尊だけにこの言えることじゃないんだということを、この皆さん方にですね、その信心の基本としてこの知っててもらいたいというふうに思うんですね。で、肝心の本尊というのは、いつも皆さん方に申し上げるように、このご本尊様は私たちの命、一切神羅万象の命というものを映すところの鏡なんだと。 いうことを皆さん方にいつも申し上げます。つまり、このご本尊様は、お前たちの命っていうものはこういうふうになってんだよと。お前たちのこの命、つまりどうしようもない迷いであるとか、どす黒いこの悪心とか、地獄が鬼畜生の命とか、その憎しみとか恨みとか、そういうものを持ったこの命でもあるけれども、だけどもその真ん中に南無法蓮華経の仏と同じ命というものが備わってるんだよということを、このご本尊様は私たちの命の鏡として教えてくれているということなんですね。だからご本尊様は紙とか板でできてて、私たちの命の外にあるように思ってますけども、実はこのご本尊様は心の中にあるんだよということを教えてくれている本尊だから、心を見る本尊ということなんですね。私たちがこの化粧をしたり、このひげ剃り跡を見るときに鏡を見ます。鏡はその偽物の虚像ですけれども、この鏡は偽物じゃないかって怒る人はいませんね。鏡を見て初めて自分の顔がどうなってるかということがわかるわけですから、私たちは鏡っていうものに対して感謝をして、この使ってるわけですよね。だけども鏡に映っている姿は実はこっちにあるということなんですね。こっちを知るために鏡に映して自分をこの映して見てるということです。だからご本尊様に表されているところのこの南無法蓮華経を中心にした命の姿は、実は自分たちの命が映ってるんだということになります。これを大聖人様が肝心の本尊称と、この大聖人様が辰の口の法難を経て佐渡に渡って表したところの肝心の本尊称に、肝心の本尊、本格的に本尊を表したのは佐渡へ行ってからですから、だからそのご本尊を表すと同時に、肝心の本尊という言葉をこの御所の名前にこの大聖人様は付けられたこのわけなんですね。心を見る本尊だということなんです。ということは、大目も心を見る大目ということになります。お金が欲しいとか、病気が治って欲しいとか、悩みがなくなって欲しいとか、願い事が叶って欲しいとかいう、そのための呪文の南無法蓮華経の大目じゃなくて、先ほど言った肝心の本尊と一緒で、この命の中に南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだなということを、かすかでも凡夫ですから、その凡夫のこの心であっても、かすかでもこの自分のようなものでも南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わっているんだなっていうことが、この感じられる。いつも申し上げるように、勤行の後に私たちは理屈抜きで清々しい思いっていうものをこの抱くんですけども、それが仏の命に触れたということの一つの証ということになりますね。だからお題目は自分の願い事のためじゃなくて、自分の命のこの仏の命というものを見る、肝心の心を見る南無法蓮華経の題目ということになりますね。それから妙信仰検証会がよく言っている国立会談をすれば、この日本は平和な、この安全な国にこのなるんだと、高専ルフになるんだということを一生懸命言ってますけども、会談はご本尊様をご安置する場所ということですから、これが国立であろうが何であろうが、その一番の原点は自分の命の中に会談を建立するということです。自分の心の中に動かない不動の階段というものが建立されていなければ、これは国立の階段であるとか世界立の階段であるとか、そういうものを望むということは全くできません。ですから、肝心の階段、心を見る階段、ここに南無法蓮華経の仏の命というものが定まってるんだという、この階段をまず自分の命の中に、少々の間のささやきっていうものに動かない、 そういう階段というものを建立していかなければいけない一番の出発は自分の命、心なんだということが、この肝心の階段ということなんですね。つまり本門の本尊、本門の題目、本門の階段の三大秘宝というものは、私たちの命というものの、九色神王神女の都の私たちのこの命というもののこの根本にあるということになります。そしてこの根本は、浅田さんの根本、目先さんの根本、宇都宮さんの根本というふうに、それぞれの根本じゃなくて、すべての命の一番の中心の根っこにあるということなんですね。その私の南無法蓮華経の命よりも、あんたの南無法蓮華経の命の方が立派そうだなというふうに、その人の仏の命と自分の仏の命を比べて、どっちが上だとかどっちが下だとかいうようなものはないわけです。 A さんの中心も B さんの中心も C さんの中心も同じ南無法蓮華経だということになります。ね。だからそこに私たちは自分の心の中心であり、神羅万象の三千大千世界の全ての命の中心である、そこに私たちは仏の心を見るというんですね。仏の命を見る、これが肝心ということなんですね。肝心だから、肝心の本尊、肝心の題目、肝心の階段、これを私たちは肝心、心を見るということを、この改めてこの大切にこの考えていってもらいたいということなんですよね。さっきの宇都宮さんの話じゃないけどもね、浄土真宗の南無阿弥陀仏を唱えても、真言宗の南無大師遍照金剛を唱えても、真言宗の坊さんと念仏宗の坊さんが二人ね、頭を揃えてお経を唱えたとしても、この仏の命である心を見るというものは、どこをつついても出てこないんです。どこをつついても、どこをつついても仏の命は出てこないんですね。阿弥陀如来や大日如来を拝んでるっていうのは、心の外を拝んでんだから、心の中を拝んでないんだから、心の外に救ってください、助けてください、守ってくださいっておすがりしてるだけですから、心の中にこそ仏の命があるんだっていうことを説いているのは大聖人様の教えだけなんですね。法華経を説いたお釈迦さんでさえも、お釈迦さんを仏像にして拝んでたら心の外です。お釈迦さんを拝んでても心の外、心の中の南無法蓮華経は拝めないと。そのことを教えてくれたのは日蓮大聖人様だけですから、私たちは日蓮大聖人様を仏様だというふうにこの言うわけなんですね。ちゃんと理由があるんです。お釈迦さんや大日如来や阿弥陀如来とを並べて比べて、で大聖人様を仏さんにしとこうやっていうことを言ってんじゃなくて、ちゃんと理由があるから大聖人様が本仏だというふうに私たちはこの言ってるわけなんですね。それも全部肝心のということです。だから信心の根本は肝心なんです。肝心、世間の肝心は肝心要のね、肝臓の肝っ玉の方ですけど、これは本当に命、心を見るっていう肝心、肝心違いですね。肝臓は大事だけどね、飲みすぎなきゃいい、飲みすぎなきゃいいね。心を見るのはちゃんと南無法蓮華経の信心でないと見れないということになります。だからぜひ肝心の本尊、肝心の題目、肝心の階段、これをね、大事にしてってもらいたいというふうに思います。 それから粗動の回復に思うという本が来てますので、申し訳ないんですけども着払いで、送ってこられましたので25円足していただいて150円ですけども175円、お支払いいただくように、お願いしたいと、大きいお金も小さいお金もありませんのでぴったりない方は次の機会で結構ですのでよろしくお願いします。